この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
はい、こんばんは。エクチャー家の音楽屋は第4回目だそうです今日いつもはだとね、あのマスターの徳さんがここで適当に絡んでくれて、あと徳さんが喋っていくっていうパターンになるんだけど、今日はいませんね。どうしちゃったのか徳さん様子ね。まあでも録音とってまた届くと思います。それで今日は徳さんいないんで、新しいゲストをちょっと紹介していきたいと思います。まるで孝太郎のまるちゃんと孝太郎です。
はい、まるです。
孝太郎二人で、はい、まるで孝太郎でございます。
どうもどうもどうもです。
ちゃんとできてね、うん。
ではね、はい、今日はちょっとギターのね、はい、マニアックな話をねしていこうと。
はい、ね、まずじゃあまるちゃんね、あのギターどんなことしてるかっていうの少し僕の印象を話すとね、あの壊れたギター安く仕入れて、それ自分で直して、でちゃんと使えるようにしちゃうんだよね。そういういろいろあの工芸的な技術を持ってるマジちゃんです。
いやでもあの安く買って高く売ってるわけじゃありませんからね、うん、そんなことしてませんからね。あの使いたいという人
に、ね、いいよやってもいいよ
まあちゃんとあの本当に実費だけでみんな、うん、安く分けしてばっか
り、みんなが音楽囲われるようにねやってくれて、大事な人だね。そういう人にねやっぱり盛り上がっていかないからね、うん。
まあ、あのギターもね調節さえすればね、うん、あのいくらでも弾けるし、フリーギターとか壊れたギターほどね、うん、ちょっと手をかけてあげるとねまたいい音するんですよ。
ああそういうもん、うん、
そうだからね、うん、もう手を、ね、差し伸べたくなっちゃうね。
ああ
直したらいい音するんだ。
知ってたらね、そう
だね、うん、なんかボロボロになってね汚れたりしてね、うん、ちょっとネック反ってるなとか、直したらいい音するのになこのギターと思ったらね、ついついちょっと買っちゃってね、あ直してで溜まっちゃうと、誰か欲しいといるって言うと、まあ捨てないで渡すと、
あ
そんなばっかりですね。
ありがたい人ですね。ねえ、
まあ、美智子さんは喜んで
しょ。ありがとうございますね。
うん、
あそうね、もうあの結構あの外れもありますけど、大当たりがいっぱいあります。
あ
の肘やんがね、肘やんが使ってるあの何あれ、ヤマハのヤマハのやつにヤイリの、
あヤイリ、あ YW。
うん、すごいねあれ。
800すごいねあれね。
すごいな。すごいんだわ。ギターの音が迫力あるの、
うんうん、という話を今、まあ、孝太郎がしてます。
でも孝太郎さんはでも、うん、やっぱりギターといえば
マーチンです、
うん、そうね、ずっとマーチン、
ね、やらしいね
マーチンといえば
D45 です。
そうね、 D45 を使ってたんだけどな。D45 使ってたんだけど、実は
落としたって
ステージでね落とすんですよ。落としてバカッって言ってしまって、
ギターってのは落とすとものすごい大きい音するねいや本当に
それは知らないね。
ギターってあんな大きい音出るんだ、
うん、
でもねすごいのはそこからなの。普通ギター落としたらどうします？
どうしよう。
ギター落としたらショックでしょ。そのギターどうします？
でも壊れたんですか？
バキッと割れてます。
バインディングって言って、フチのねアバロンガイっていうのがこの装飾でこうフチにバーッとあるね、はい、あれが吹き飛んじゃったわけよ、落として、
うん、
ね、
はい、キラキラですね、
うん、それもアンコールの直前、アンコール盛り上がりもアンコールイエーイ出てってさあダンって
さあ
さあそこでどうした
か、どうしたでしょう、
泣きながら帰ったのか落ちたアバロン貝を拾い集めたのか、それとも何事もなかったように表面を作ろうよ歌ったのか。
いや貝集めるんでしょう。
いやそれがね集めなくちゃ、でそのまま帰ったんですよ。で、あ、で後からあの貝集めとけよかったって泣くんですよ
アンコール曲2回もやって大盛り上がりでわーって帰ってね、それで今度楽器屋さんに持っていったね。そしたらそのアバロン貝がありませんかと、それがあればあのそんなにお金はかからんですよと、またはめ込むだけだから、ところが木曽川のそのお店までね、なかなか 2,3 日1週間ぐらい経ってからアバロン貝落ちてなかったんですから、ね、行くのもはばかられですね、それでまあ泣く泣く下取りに出してもう一本買ったっていう、
もう一回 D45 を買い直した、ステージで D45 を落としたから、そう D45 を買い直した。
ちなみにおいくらぐらいするも
ん今3桁いくんじゃない？
3桁
軽自動車1台、
うわ
そうね、まあそういうことで、
その前にすでに1回落としとるからね。
あ、そうそうそうそう、
名屋橋の、あ、名古屋市のあの浦和なんとか
で、
ね、
なんだよね、
あそこで一回落とした、
ね、あれが1回目
そっか、
あそこで一回落として、でそれも割れたんだけど、あのギブソンは縁がその陰霊が入ってないで、その比較的ねもう割れただけで済んだというだけだったね。で D45 基礎側で落として、あえくの果てに名古屋テレビ塔の横で今度はマーチンの D の 18V かな、背中に積んどって背中に縛ってて、アルファードの横っ腹に激突して、もうあれから2年近くなりますけど、
その時にね僕がねステージで待ってるの、うん、来ない、ま、でメールで事故にあったら遅れるって言って、ギターが弾けない、ギターなんか弾かんでもいいから歌だけ歌いに来いって言ってメールかけたら今救急車
運搬中でした。
そう、その間に僕はステージ上がれるんじゃないって、
もうね12時半ぐらいからのライブで、で12時号だったんですよね、
鎖骨行った時
です。あ、そうそうそう、ほいでね、あのいや順番があるからね、これはいかんと、もうちょっといけませんっつって言ったらね、
厳しくて
歌だけでも来れないかって、
厳しいねごめんね
芸の厳しさを、芸の厳しさを知りましたそれである病院へ担ぎ込まれで、まあ、CT 取ったらね、えらい、あの最初は脱臼かなと思ったんですけど、まあ、完全に折れてますよと、で自分で画像を見ても折れて、ね、あ、これいかんわと思って、でそこの病院どうですかってメールしたら、転院した方がいいよって言われて、まあ、どこというのはちょっとね、あの、うん、電波の上 で、
まあ、あの一応病院担当よくしてたのでそこだけは行かない方がいいよっていう病院に運び込まれたんです
いや、あそこまず結構救急で行くんだよね。
そうそうそうそう、あそこはね、
あのいつも空いてるもん。
そう
それは後で聞いとかなきゃいけない、
ね、そうそう、救急で行ってね、要するに交通事故っていうのはあのお医者さん儲かるらしくてどうか分かりませんけど、ね、
ということでね、
は
え
それでまだそれから2年近くになるんですけどね、あの黒さ楽器に置いたままという、あの修理代8万円ぐらいかかったんですけど、あの実は裁判になってまして今それが
要は揉めたんだね。
そうそうそうそうそう、それでたまたま岸君も今日4時から第4回口頭弁論がございまして、まあ、夏頃にはまあ終わるんかなと、足掛け2年ちょっとかかりますけどね、それでそうしたらあの、石橋楽器にねその修理代を払って、で、まあ、もうもらってきますよということ、もう治って置いてあるんですよ石橋楽器。だ担当のね H 君っていうのがあの、それ石橋の担当の営業マンでね、それで、この前電話かかってきまして、2月頃2月初めね、
今
ね、そうそうそう2月初めいや今度3月に転勤になるんでギターの件引き継いでいきますからよろしくと、 で1年ぐらい経った後にいかにも申し訳ないと金も払わずに踏み倒してね、ああいう大体会社って1年ごとに経理やっていくじゃないですか、と未収金で上がっちゃうんでかわいそうだなと思って払いたかったんですけど、まあちょっと払ったら調子悪いことで、で内々に払っても調子悪いみたいなんで、まあ払わずにおったんですけど、申し訳ないねって言って店長とね、 H 君に近くのカフェドクリエのコーヒーチケットあれで、まあ1年目はお詫びしたわけですよ。ところが2年目入ってこれどうすべかなと、それの2回目もちょっとこれは行きづらくなっちゃいましてね、ええ、でそうこうしたうちに H 君が転勤し、まあ申し訳ないなっていうことで
まあこうやって、
まあいよいよマーチンの D45 また買い直すしかないなって落ちで、いやまたいいのが入ったんですよ、ええ、トップがアディロン、でバックがマダガスカルローズっていうね、
前も見た時にあんま良くないのって言って、前行ってこれ良くないからやめようって僕は言ったやつが同じスペックやないか
いやこれがまあ今のところ一番こうスペック的にはいいスペックかなっていうところなんですけど、まあそんなこんなでね、そういうのを見てね、よだれを垂らしてくるわけですよ。
要はまあお金持ちっていう話
いや裁判でねお金踏んだくってね、いやいや買おうとしてるだけですよ。
そうなんですよね。
だからそういうところにね、お金、美味しいもの食べるとか、うん、こうじゃなくて美味しいギターを、うん、
まあこれ、ね、お詫びせなあかんねお詫びをして、
小田さん今ギター何本ある？
いやそんなにないですよ。18でしょ、28が2本でしょ、4号でしょ、で J の45号に、あ6本かな、
高いのばっかりね僕なんかさっき言った拾ってきたというような見てたばっかだからね、数だけは負けんよ
いやいや高いっていうのはやめましょ う, う、いくら使ったか考えるとちょっとテンションが下がるんで
僕思わず本数の割には使ってないよ
マイナーな曲しか作れなくなってしまう
あそうそうそ う, そ う, そう、だいたい旅行に行ったり、うん、テンションが高い時はメジャーな曲作るの、うん、でテンション低いとマイナーな曲作るのよくわかる、本当にそう
なんで俺こんな高いもん買ったんだろうなと
思って、 Em 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 Em
Em
Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em、ちょっとカリフォルニアサウンドだって言って、ね、カリフォルニアだと言って、
イーグル
だって言って、アメリカで帰ってきて、うん、その時に聞いたら、すごいマイナーね、ドフォークなの、こらいかんと思って、僕は一生懸命、いわゆるウエストコーストサウンドの風なギターに全部作り変えて、うん、で、あれ、派手な曲になったんですよ。ロックになったらそういうことなんです。最初はね、普通のね、本当にジャパニーズフォークみたいな。どこがアメリカだと思ったのが。
アメリカ一人旅ね。
そうそう、行ってたのね。その時に作ったのね、帰ってからね、おやじね。
いや、谷口幸四郎さんもアメリカ行ってたでしょ、うん、
さ
っき。やっぱね、この年代はアメリカに対する憧れがあるじゃないですか。
ある
ね。ありますよ。
マイクを使ってください、
うん、そうそう。だからものすごく憧れがあって、うん、イージーライダーとかね、うん、
彼はカントリー好きなん
です
ね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、で行ったんですよね。でまあいろんなとこ行って結構日本人の人にも会うこともありますしね、
うん、そういえば、警察に捕まってじゃなくて、止められそうだ、レンタカーで走ってて、警察パトカーに止められたのに、
ホールドアップ
な、そうそう、知らずに走ってたから銃向けられてすぐ止まんなかったから
3人でね、あれ運が悪かったんですよ。天満通りのデニーズで、はい、大体全然打ち合わせせずに飛行機だけはまあ決めとるんですけど、乗る飛行機は、うんうん、でデニーズで打ち合わせして、まあ、どこ行こうか、ドロスのどこ行こうかなんて喋っとってね、で空港行ったわけですよ、うん、ね、空港行ったらね、全然飛行機が混んでおかしいなって言ったら、いわゆるカウンターに係員っていうか、係の人が来て、うん、チケットをこうやるじゃないですか、誰もいないカウンターに、うん、おかしいなって、でも来んはずはないぞって言って、でしびれ切らして、もう飛行機来るななんて言って、全然おかしいじゃんって言って聞いたら、いや ストで今日それ来ませんよなんてもうセントリアでストップしちゃって
何
それでもう、困ったねって言って、レンタカーも予約したらしいって言って、うん、ほんだらバリブブラジル航空っていうのは結構 当時はロスへ名古屋から飛んでて、でバリブで切り替えてどうですかと、一回ハワイで一泊してもらいますけどもうだいたいそこからねもう激しくずっこけた旅行になって、で着いたのがもう全然違う時間に着いちゃって、あれどこ行ったのかな、とにかくねラスベガスへ行ったんですよ。で長時間飛行機に乗ってるもんだから3人で行ってボケてて、車借りて、でラスベガス行ったんだけど、ラスベガスは結構ホテルのレートが高いんで、もう車で10分ぐらい走ると3分の1ぐらいになるんですよ、うん、飯がついてたりして、一部屋、まあ、3000円とかで、ステーキ付きとか
すごいね、
ちょっと外れると、でそこへ行こうと思ってハイウェイ走っとったんです。真っ暗なんですよ、あの全然車来なくて、ほいであれ左側通行ですか、日本はね、
日本
は
ね、
その
アメリカ、
日本、アメリカ、アメリカ右側通行でしょ、アメリカ、だから左側をずっと延々走ってた。
あ、なるほどね、
ずっと、そうそうそうそう、
まっすぐだし、
それも100キロ以上のスピードだと思いますよ、3人で。ほんで対向車線走ってると全然思わないから、もうオートクルーズかけてバーッと走ってるわけです、そうしたらね、道端にパトカーがおって、全然気がつかんかったんですよ、向こうも電気消してたし、わーっとえらい勢いで追いかけられてでも自分たちだとは全く思ってないから全然あのどこのね大事件あったなと思って、後ろからえらい勢いでビーッと追ってくるじゃないですか、で全然追い抜いていかないわけですよ、おかしいなと思ったら、ほいで前もうすごいブワッと割り込んで、まあ映画と一緒ですよ、ぶつかるってギャーって急ブレーキ踏んで、で向こうバーッと降りてきて2人で、で1人がもう拳銃抜いとる拳銃って言ってもね、これ短いやつね、
外からもっと怖いやもっと怖いやそれ
で、もう1人ももう後ろに回り込んじゃって、車の後ろに、それでドアバカン叩いてガンガン喋っとるわけです。だけどもビビっちゃって、もう何喋ってるか分かんないんだけど、で免許証をこう出さない感じじゃないですか、ライセンスを、でこう手をこうハンドルから離したらまたバカーンと叩かれてほいでもう このままです、このまま窓越しで3人とも凍りついて喋ってて、
そうだよね、そう
そう、向こうも怖かったと思います
わけのわからん日本人が ね
そういうこと、
でじっとしてたんで、まあ、助かって切符も切られんかったんですよ、それ結局ね、言葉が分からんでこいつはダメよ中国人がね、あの都合悪いとね、あの日本語分からんですんだと一緒で
中国人が怒られるよ
知らんぷりするとね、なんとか場をしのげるっていうそこでね、生じっか喋るとね、またドツボ入ってくるんでそれでまあ許してもらってね、で3人で行って、で、また次の年にね、その一緒に行った3人で行こうっていう話になったら、1人は僕はもう今回いいですって言って結局3人が2人になっちゃったっていう次の年の、ということでね、発砲されずに済んだっていう、それがいい話でした
あ、でもその右側を走らなきゃいけないっていうのはどこで分かったんですか。
いや、ポリスが喋ってた
身振り手振りでしょ。
キープライト。
キープライト。それが全然3人ともね、もう2人寝とったんだよね。後ろで。で僕は一生懸命運転しとったけど、でもね、
よかったね。無事で。
そう。
まるで孝太郎はもう解散したと思う。
その時。できたのが親父ですから。
ああ、そうなん
だ。うんちくは深いわけですよね。
じゃあ、その句、今度聞かせてもらえますかね。
カルフォニアサウンド。
カルフォニア親父。
ね。そういえばね、編集協ならばも、は、あれ、なんだっけ、カツトで、車の中で聞かされたんだよね、それ。ね、いきなり、新曲ができたからって聞かされて。 で言ってララバイだから子守歌なんだけど、このノリは違うなと思ってガンガンのロックにしてしまった。
デビューしたってね、そう眠れないね、
絶対眠れない、しかもリズムが変則リズムだから。
まあ困った時はあれ使えるからね。
そうそうそう、
もうどうしようもなかったらもう最後にあれやっていけばもう収まるという。
そう。まるでこうたろうのあれにヒット曲でございます。それもおいおい聞いていただければと思います。
ですかね。はい。
なところですかね。まだこういったふうにね、こうたろうのネタもいっぱいあります。あとうんちくもありますからね。ギターネタもいっぱいありますからね。そうそうそうそう、 D45 もあれば D28 もあれば、ヤエリもありますしね、キムソンもあります。
僕ねレコーディングを74年にレコーディングやった、その時は D45 を使ってた、
ね、あそうですね、
うん、あのヘビーゲージあってね、うん、であのベッコンピック使ってガンガン広がってってた。
あのユーさんが言ってましたよ、あの、うん、パッとあのこのリハーサルのところに入ったときに、みんながそれぞれチューニングしたり適当に弾いてるんですね、うん、で一番遠くにいるギターが一番うるさい音してるんです。何だろうと思ったら江口さんのギターだったんです。それぐらいすごい遠くまでピーッと弾いてたって言ってましたね、うん、やっぱあの昔の D45 はやっぱり遠鳴りします ね、
すご
ね、今のは知らんですが、
ね、
猫太
郎今のは、ね、優しいね。
あ、確かに今の D45 ちょっとなんかあの、まあ、スペックにも言いますけどね、やっぱりちょっとあの、うん、優しい感じしますね、うん、あの当時の古いやつでね、うん、あの触るだけで鳴るようなやつをヘビーゲージ貼ってね、うん、ガンガン、うるさいですよね。
今貼れないもんねヘビーゲージ。
ああもう、うん、そうですね、
うん、でもそれレコーディングからもうちょっと後まで使って、あとはずっと焼いてる、うん、で使ってね、
江口さん の、 あの若い時のポスターでっかいのあるじゃないですか、うんうん、でとあれを見てね、まだ長渕がひよっこでしたね。あのポスターを見ると、
うん、そうですね、うん、世代感ね、
ね、長渕はやっぱりヘビーゲージが始まったらしいね、うん、
あ、
うん、
でも長渕が一番最初に行ったテレビ出た時に、うん、アンジー弾いてましたからね。
あ、そっか、
あの、うん、あのバテネプシュというかポール・サイモン版かな、うん、あの、うん、あの純子のあとあれを弾いてから純子弾いてましたからね、うん、あ、やっぱあの彼もそっちから行ってるんだと思いましたね、うん、途中からガンガンガンガンやってました、うん、やっぱり指でああいうのもやってたみたいですね。
じゃあ今日はあのゲスト来てる人いるんで、ちょっとインタビューしてください。
どうな、逃げていく。
お互いインタビュー。
違う違う。コータロさんやってみて。練習。
いやいや、寒い中、ようこそ。ライクアチアワさん。
ライクアチアワさん、どうぞどうぞ。
お久しぶりです。
ご無沙汰です。
そもそもあの、ライクアチアワさんのね、この、なぜライクはチアワというのかっていうのをやっぱりね、チワワさんからどうぞ。
こっちライクさんであっちチワワさん、初めてしたけど、
そういう意味じゃなかった、ね、
初めてしたけど
ね、よく聞かれるんですけど、そうなんですよ、なんか説明する理由がないんですよね。
やっぱりライクさんとチワワさん。
ライクとチワワではない。
どちらが奥さん。
ああ、スカート履いてる方が奥さん。
あ、そうですか。
で見分けていただけるといいかな。たまに両方ともズボン履いてる時ありますけど。はい。すいません。大した理由がなくて。
広げて。
広げません。私たちそういうのを広げないタイプなんで。
で、チアさんはギターは何使ってる？割と小さいギターですよね。
トリプルオーサイズですね。
ですよね。孝太郎さんはずっとあれだもんね。ドレッドノートもね。
そうだね。あれが、まあ、全部そうやね。よく考えたら。よく考えたら全部そうや。あ、あれがあるわ。OM が。
マイク。シワさん、マイク逃げてる。
OM がある。そういえば。うん、
そうそう。やっぱ今はね、大きいギターよりもね、ちょっと小ぶりの方が使いやすいんでね。僕もさんも昔ずっとドレッドノートだけど、最近はずっと OM か、もう RF かですからね。 どうですか、やっぱ大きい方ギターの方がいいです、ちっちゃい方ギターの方がいいです、
ちっちゃいギターの方がいい、ちっちゃくて軽いのがいいです、
ちっちゃくて軽いの、
持ち運びがよくとね、
だから、だからチワワ、
まあ、そういうことですよね、基本的には
。そうかもね、ライカチワってチワワのようにっていうことでしょ、ちゃうの、
チワワのような、
ような、どう違うんだろう、ようにと
ような、チワワのような、かわいいサウンドで、その辺でね、はい、荒稼ぎしようと。物販でどっちかっていうと頑張りたいと。
そうですね。この間、蝶ネクタイを作ったんですよね、物販で。完売しましたね。
ほう。
すごいね。
蝶ネクタイ。
はい、手作り蝶ネクタイ。
在庫なしおめでとう。長期在庫なしおめでとう。
マルテコータローピック、まだあるよ。
マルテコータローピック100枚。
100枚、うん、
限定。うん。大量在庫。
いや結構いい在庫。その
蝶ネクタイって何個作ったの？
何個作ったんだっけ？
何個だろう。
10ぐらい。
10個ぐらいかな。名前優しいな。1個いくら？1個3万円とかそんな話じゃないじゃん。あ、これ安いな。1000
円にしろって。
あ、1000円ぐらいね。ああ、
そうそう。でわざわざこういうの、コイン出すよりも札出した方がいいじゃない？
それ普段一人通るの？
ミュージシャンの方がステージでつけてくれたみたいです。はい。写真もらいました。はい。
それいいね。それだけ？
手作りなんで、時間かかるじゃないですか。缶バッチ作りまし
たね。缶バッチも。結構やってるじゃん。
あれも同じ日にね。
缶バッチ何個
でも、多分20個ぐらいし。
手間がかかるんですよ。
じゃあ自分で作ったの、頑張って。
そう。
発注じゃなしに。
発注じゃなくてね。
もうだから、めんどくさくて、で、やってないんですけど。はい、すいません。
なるほどね。
頑張ります。
まるでコータロもなんか作るかな。うん。
物販で。
あ、置物。
置物、うん、
じゃあ今度壺作るわ、壺。
俺の陶芸の技術が。俺のろくろの技術が発揮されるよ、ろくろの。縄作りの。うん、紐でやってさ。
そう、うん、紐で、うん、除毛式かね、
除毛式。素焼きで。
素焼きでね。
すごいんだから。
そう、うん、もう霊気がなかった。
一応ね。
水晶入れて。
消費税込みで1万8000ぐらいで1個。
これが D45 になるんだよ。
それはね。持っているだけで幸せになれるっていう。
まるで小太郎グッズ。あなたも幸せになりませんかと。
そう。
縄文式土器っていう歌、なかったですか？
縄文式土器
ないね。
ないですね。多分今日ヒントで作るかもしれない。
いや最近思ってるのがやっぱりね、この世相を反映した、
世相反映した何、ね、平常況、
桜を見る歌とかね、
桜、ああ桜見る歌、それはいいかもしれないな、
君も僕も忖度とかね、そういう
ちょっともうそれちょっと古いかもしれない、
そういうね、
ちょっと時代の遅れみたいですね、
みんながこうクッと食いついてくるような、
最近はコロナでしょ、
あそう、
あコロナマーク2とか
武漢 T シャツとかね、武漢と書いた T シャツを着て、
そうそうそう、
コロナへね、風呂へ入りに行くというコロナのゆえ、そういう、
そうそう、コロナに風呂に入る、
いいでしょそれ、
マーク2にとって ね、マーク2なくなったな、
そうするともう一人でお風呂へ入れるようになるっていうね、
みんなにみんな
誰も近づかない
っていうね、
そう独占できる、そう
武漢、
う
ん、
そうそう、
フロム武漢、
文句あるか武漢みたいなやつ、ね、
そうそう俺がコロナ。太陽フレアって言うか。
じゃあ今日はインタビューの練習ついでに、ひとつさんにインタビューしてみて。
あ、私に、
うん、あ、でもね、では、技術の。では今日は技術の。
はい。
まずは自己紹介を。
あ、私ですか？あ、はい、ありがとうございます。なんであの時放送部というポッドキャスト番組でディレクターをしております、ひとしと申します。
わ
あ、ありがとうございます。
なんでディレクターにインタビューしなきゃいけないかよくわからんです
ね。ねえ、本当ですよね。
で、
はい。
で、なんで、じゃあ聞くと、はい、なんでこんなこと始まったんですか？
あ、なんでこんな、あ、これですか？
いや、だって、なんでディレクターがやってるんですか？
ディレクターをやってるかですか？あ、それはですね、 成り行きですか？まあちょっとこのカフェの中で番組を、まあお客さん同士で番組をしようというところから、まあ誰かが撮ったものを編集して、出す必要があるというところでですね、まあ私やりましょうかって一言言ってしまったがために今に至るところです。
スキルがあるわけでね。
あ、そういう意味ではですね、ごめんなさい。全然私そういうことをしてきたことがないので、音に関してはまあ、ほぼ素人でございまして、ここで経験値を積ませていただいております。
まるで孝太郎さんみたいね。
はい。あ、これはちなみに収録ですので、もちろんこの後の編集させていただきますので、
生じゃない。
はい。変なこと言っても一応ピーッとか音は出すことはできますので、ね、大丈夫ですよ。
よかったね、孝太郎さん。
孝太郎さん、生まずいんじゃないですか？そんなことないですか？
生の場合はね、
はい。
リスナーの反響気にしちゃうから。
ああ、なるほど、
う
ん。
もう翌日電話するから。うん、反響ありましたか？つって。
これ今収録してますので、これは、いつか、公開して全世界に発信させていただきますので、その時にはぜひ。
電話するよ。
はい、みんなに電話してください。
リクエストの電話ありましたか？まだですって。で、次の日も、まだですって。そう、最初の時ね、ひょっとして来るんじゃないかなと思ってね、電話したんですけどね、もうそれ以来電話しないっす。わかりました。
いやいや、もうね、これで新しい番組を作っていただいてですね、毎日のようにちょっと反響の電話を、確認の電話をしないといけない状況にしてみてはいかがでしょうか。
そう、毎日確認電話をして、はい、こっちに D45 が当たるかもし
れない。ああ、そうですよ。
そうそう。
当たったね。ホストが集まって。なんか、ランボルギーニか、なんか、ランボルギーニかなんかが。
あ、そうそうそうそう。だから、あ、中古のランボルギーニね。だから今度は、割れた D45 が当たるかもしれない。
割れた45。
落として割った D45。貝
殻がないやつ。
そう、貝殻がないやつ。
いや、貝殻ね、また埋めて、多分売って、誰か買っとるよ、もうすでに。リペアしたやつを。
大丈夫、また落とすか。また落とすか。
俺2回目買ったら悲しいけど、一緒に。
かもしれないで。
そういうとこ傷があるから。
よく見ない。
ねえ。
いわゆるメルカリとかね。ああいうので、この前、ゴルフやってた人がね、ものすごい上手い人なんですよ。で、パターをね、どうも気に入らないって言って、売って、で、またヤフオクで落として買ったんだって。そしたら自分のパターだけ。
ぐるぐる回って。
っていうふうにね、やっぱり、ね、気になるもう道具っていうのはあって、はい、
どうですか、こんなんで、
ね、いいですよ、
ディレクターと、
はい、後でいくらでも編集しますから、いやいや、ちょっと言いましたかったね、先ほどお話を聞いてて、丸さんと孝太郎さんで、全然その楽器の使い方というのか、丸さんは、古いものをこうリペアして使いつつ、孝太郎さんは高い高価なものをカッチャルカッチャルでたくさん買ってっていう、こうなんかそのあたりのこう価値観の違いっていうのは、このなんていうんですか、このグループ結成になんか影響があって、きっかけとなったりとか したんですか？
関係ない、関係ない。
それは全く関係ないんですか？
う
ん、
こだわり方とかは、孝太郎さんはもうやっぱり一品主義で、はい、一品豪華で行くけど、僕の場合は博愛主義なんで。
ああ、これお互いの、なんていうんですか、価値観に対して、こう、文句が出たりとか、こう、気に入らないとか思うこととかない
です
か？
ギターに関してはね、僕ね、孝太郎さんに全く文句ないの。だって彼ギター下手だもん。
と言われておりますけれども
当たっとるよ
だから最初の頃は PA に行った時で2人行くじゃないですか、すいません孝太郎のギター来てくださいってお願いしたんですどうせ弾かないから僕だけでいいですって言って、
だからでしょ、テレビでもさ歌う人はさ弾かないんだから、は
い、だから孝太郎は、ね、孝太郎は
目立つ人は弾かないんだよ、
立ってD45 の貝キラキラのを持たなきゃダメなんですよ。
もうひどい時なんかね、裏向いてて気がつかなかったって言うから。そんなことはないか。
僕は陰で一生懸命音出すけど、やっぱ表であ
れ音が出んと思ったら裏やったっていう、それはないな。それはないけどね。
うん、そう、だから、いいんですよ。
ギターの経済学ってわかる？
お。
例えばね、はい、そのマーチンでしょ？
はい。
例えばですね、新品でマーチンの100万円買ったとしますよね、新品で。これをいいのがあれば、中古で80万で買ったとしますよ。
はい。
ね。そうすると僕の投資金額は80万じゃないですか。
はい。
ね。で、これを10年、20年使って、米表へ持ってたとしますよね。
はい。
そうすると、ま、40ぐらいいくよね。多分30から40。
ああ、4割。
まあ、ヤフオクで40ぐらいかな、うん、頑張って。はい、はい。まあ、丁寧に使ってね。
はい。
ってことは、10年で40万の焼却。
なるほど。
ね。皆さん、車乗ってらっしゃるでしょ。
はい。
ね。車10年乗ったら、いくら焼却するか。で、その間、その、固定資産税だとか、保険ね。そうするとね、車に比べたらものすごくね、あの、投資に対するリターンは大きいわけですよ。
ギターは投資かよ。だから飾りだって言うんだよ。弾けよ。
だからね、一回使ったらね、一回掃除するわけですよ。
だからステージでちゃんとギターを弾いてくれ。
うん、箱あるじゃないですか、箱。
はい。
箱の金具、これペコンペコンで蓋するとき、はい、ね。
ギター、箱、ケースね。ギターのギターケース。
そうそうそう。はい。あれにワックスかけてるから。
おお、うん。
だから基本、雨とか天候の悪い天気予報見て、雨が降るなと思ったら、ね。だいたい、持って出ませんから。
あ、ちなみにそのギターケースっていうのは、うん、そのギターとセットで売られてるものですか、
う
ん、
そうそうそう。
その高いやつはね。
その高いものは、うん、ケースもセットで。
そうそうそうそう。また高級なケースがついてるわけです
よ。ああ、なるほど、うん。
ケース自体もね。
ケース自体も高価なんですね。
そうそうそうそう。
じゃあメンテナンスも必要なわけですね。
そうそうそう。だからケースも綺麗にして、中も綺麗にすると。それで10年、20年経つと、はい、もう素晴らしいね。もし落とさなければ、素晴らしい状況の代物ができてくると。
なるほど。
うん、だいたいね、僕ずっと弾いてるとね、やっぱ10年以上経つと、だんだん音が違ってくるんですよ。
あ、それはそうですね。
ね。その落としたギブソンのええ音すること、今。本当に。
その変わってくるっていうのは、うん、良くなってくる。
良くなってくる。良くなってくる。
それは、なんでなんでしょう。
二つあってね、やっぱり、古い、ギターの木がね、やっぱり、そういう、乾いてきたり、馴染んできたりする。接着剤に馴染んできたりするのもある。もう一つは、やっぱり、自分の音に、風になっていくのね。ギターっておかしなもんで。弾いてると、だんだん自分の音になってる。僕なんかだから、実は僕も結構高いギター持ってるんですよ。
はい。
で、持ってるんですけど、はい、コーダーさんも、ピックじゃないですか。僕、高いギター、ガンガン傷つけてますから。弾いてると、それと、だから僕のやつは3年か5年でいい音しますよ。ガンガン弾いてますから。コーダーさんの10倍は弾いてますんで。
ギターをたくさんお持ちで、うん、そのギターっていうのはどうやって使い分けるんですか？
靴はどうやって履いてます？
ああ、ローテーション、例えば仕事用のだとローテーションがあったりとか。
そうそう、まさにそうそう。
あ、そうなんですか。
うん、だから今日は指で弾くときはこれだし。
そうそう。ああ、うん。
カントリーっぽいの弾くときはこれだし。
あ、それはもう曲とかに合わせてっていうのもある
んです
か？ありますか。で、それはもうそのギターによって音色が違うっていうのが自分の中であるからっていうことなんですね。
もう今日の気分はこれだとか。
例えば今日用水やろうかなと30分ね。
はい。
そうすると3本ぐらい弾いてみて、
はい。
一番その雰囲気に合うギターに持っていくっていう。気合が入っとるときはね。
それはもう、あれ、チワワさんとかもそういう楽器の使い分けみたいなこともされるんですか？
始めた頃はね、いろいろやってたんですけどね、なんかうまくいかなくてね、それがね、コロコロコロコロ変えて怒られたんですよ。変えるなって。すごく。
私はどっちかというと、あんまりコロコロ変えるのが好きで、自分はウクレレ一本しかないので、いつもと違うと思うと、ちょっと嫌だなって、やりにくいなって思っちゃう。最近慣れました。
慣れましたか？
はい。
そうですか。
あ、違いが分かるようになって、この曲にはこれが合うっていうのが、なんか分かるようになったので、なんとなく。もう最近はお任せしてます、一郎さんに。
でもそうなるに従っても1本しか使わなくなってきましたね。だんだんだんだんこう逆入りシフトしてるから、ね。
そうですね。
この場合はね、ちょっと本数が多いんで、だいたい1ヶ月か2ヶ月くらいに、10分ぐらいずつローテーションしてるんですよ。
お
ー。5本か10分ぐらいずつ表に出してくるのと、奥引っ込めるのと、ぐるぐるローテーションして、だいたいそれで1年間ぐらいで一回りするようにしてるんです。
1年間。
そ, それなんか風通す、か、なんかこう外に出しておく。
いや、やっぱり手前の方のはよく使うんで。で、使ってないやつはもう手の方にちょっと出してくるようにしておいて。で、で、絶えず、僕のクローゼットをパッと開けると、そこに、3本ばかかかってるわけですね。
はい。
で、で、その横にケースに入って3本ばかあって。
はい。
で、ベッドの横2本、いつも。まあ、これが、これで、で、それで、別の部屋に。
あるところにあるんですね。
で、別の部屋に、2本ばかり必ず置いてあって。
横に
あ
ってもすぐ引ける。
ね、本当ですね。
で、そういうふうに、そう、だから、絶えず僕の周りには、だいたい5本から10本ぐらい、必ずすぐ引ける状態で置いてあるんです。
へぇ
ー。で、それを、だから、ローテーションして入れて、入れ替えしてるんです。
はあ、この辺にマーキュのギター
そうですね。ねえ、このカフェのところにもなんかいろんな人のギターがこう置いてあっていつでも弾けますみたいな。
持ってきましょうか。
ね
え、私はね、だいたい1年に1本ぐらいでローテーションかけてるんですよ。それは弦の、なんていうの、劣化のサイクルと、
はい、
うん、基本的にはそれでずっとずらしていくんですね。で、なんでかというと、フレットが減るじゃないですか。
あ、確かに。
音打ち直すのに金かかるし、大変なんで、寿命とね、そのフレットの減りと、だから寿命が終わった頃に、フレットが一応なくなってきて、ギターの第一次の寿命も終わるようにローテーションをかけてるというのと、
すいません。それからやっぱ、フレットっていうのがどういうのかわからなくて。
銀色の縦のこの、
はい、弦ではないんですね。
ギターの弦、ギターのネックのところに弦を押さえるところにある
んです。ああ、はいはいはいはい。
あれやっぱり減ってくるんですよ。
はい、あれって変えるものなんですか？
変えますよ。僕なんかだからさっき言ったようにガンガン弾くので、
はい、
もうやっぱりあれは消耗品だと思ってる、しょっちゅう変えてます、ね。
それはもう皆さんミュージシャンご自身で変えれるようなものなんですか？
やっぱり普通本来はメーカーに出す、だから
メーカーに出すようなもの。
へー、私はたまに自分でやりますけど。
はー、すごい。そうなんですね。
ちゃうんで、あとやっぱりローテーションかけていかないと箱の中入れっぱなしだとやっぱりね空気の循環悪いんで、
それぐらい
音が腐っちゃうんで、
なんとなくそうですね。
それはある程度出して、だいたい湿度が50前後、
そうね、
温度が20度ぐらいの感じのとこで、まあ、虫干しをしておくと。
そういうのはこだわってらっしゃる、
ね。まあでも、まあ、さっき言った湿度50が一番いいんですけど、はい、湿度は結構こだわるんですけど、温度はね、
はい、
人間が過ごせる温度なら大丈夫です。だから、人間が暑くて持たないような部屋には置いとかないし、寒くて凍えるような場所には置いとかないと。っていうところにすれば大体、人間が入れるところだったらば、そのぐらいの変化があった方がギターにはいいんで。
やっぱり使わないとっていうところはあるんですか？
それはダメです、ね。
あ、
だからね、たくさんあるけどしょっちゅうそうやってローテーションして使って、
そういうことですね。部屋の至るところにギターを置いて、
そうそうそう。
だね、もうね、うちでギター弾いとるでしょ。私服の時ですよね、自分が。
うん。
で、聞いてくれるのはね、うちにももちゃんって、ね、でっかい猫がおってね。ももちゃんがこれが実に我慢強い。家の誰もが逃げ出すのに。ももちゃんだけはじっと我慢して、ね。
僕でさえ弾くだって言ってるのに。
あのね。我慢してじっとして、ね。時にうとうとと気分よく寝ちゃうっていうね。
きっと耳悪いよ。聞こえてないかもしれない。
時々ゲロ吐くのは頭にきつですけどね。すごくね。立派ですよ、猫は。うん。
でもギター本当にしょっちゅう弾いてるっていうのは、一番よく弾いてた頃なんていうのはトイレまで持ってたからね。トイレの中でギター弾いてたことある。練習しだして、ね、乗ってくるとね、もうでトイレ行きたくしようなくてもないから、もう弾きながらギター弾いて。
その時に歌った曲、はい、トイレの中で歌った曲は何でしょう。
なんだろう、
でしょ、
何、
トイレ、
トイレ、
ああありましたね。
西野カナではないですね。
多分違うな。
上村
カ
ナ。はい。
あ、そうそうそう。それ
結構昔ですね。あれ、あの曲長いから嫌いだ。
いやー、このお二人の会話止まらないですね。いや、これから、まあ、本当にね、番組になるんであれば、それはそれでちょっと楽しみだなというふうに思うんですけれども。はい、よろしくお願いします。楽しみにしておりますので、 じゃあ今日はちょっとこの辺でっていうことにしておかないとちょっとキリがないかもしれませんので、ちょっと、マイクを、はい、戻しましょう。
あとのもう一人サラム今日来てくれたんで、サラムにインタビューしてください。
じゃあサダムさん、今ここにね、後からひょろっと見えた大柄なむっとむこうちょっと無口でふらっと現れたサダムさんです。ラジオでも無口ってのはどうかと思うんですけ
ど。そうですね。
そうそうそう。ね、サダムさん、お子さん元気です？
ああ、おかげさまで。はい。そうですね。かわいいですね。はい。
はい。ニコニコ。では、サダムさんとお会いしたのはアフガンの時かな？あ、じゃあ、なん
だっけ？ね、いつだったか。
ね、
そうですね。田代さんの時か、
田代さんの時の方が先だ
ったと思う。先だと思いますね。
あの時にはお会いして、うん、でその後にね、映画の関係にお会いして、
そ
っからは、カンタ・ティモールという映画を作った一人で、彼と奥さんと一緒に作ってるんで。
まだその頃はね、お互い独身だったね。
そうですね。あ、そうなんですか。
僕じゃない
ですか。ああ、
作った頃ね、はい、映画できた頃。
うんうん、そうですね。
まあ、その、ずっと前から音楽活動はやってて、今でもやってて、で、最近僕もそうなんだけど、まあ、病気きっかけで、病院でボランティアでライブやったりしてるんだけど、彼もまあ、その雰囲気近いことをね、やってたり。
そうですね。
どんな活動だった
の？もう本当に介護施設とか、もうデイケアもそうですし、もうずっと、在宅のとこもそうですけども、そういうところで、古い歌ですね。それこそ古賀メロディーとか、もうその演歌のもう少し前の歌。
みんな知ってる感じの歌。
そうですね。80代以上ぐらいの方の。が多いかな。
普段は歌わないよね、そういう歌。
ああ、でももともと好きで、演歌はそんなに、まあやらなかったんです。その前の、本当に、藤山一郎さんが歌ってたようなものとか、丘を越えてとか、影をしたいてとか、そのあたりはやっぱ好きで、まあでもいい勉強になってます。
ねえ、うん、そういう歌を歌う機会がね、なんかないもんね。
ああ、そうですよね。もうそれをリアルタイムに知ってる年代の方がもう本当にお亡くなりになってく時代なんで、なんかギリギリその方たちに歌えてすごく光栄というか嬉しいです。
僕もね、病院でやった時にだいたい70前後の人多いんだけど、拓郎の結婚しようよとかね、あんなみんな知ってるに決まってると思ってやるんだけど、みんなわかんない。知らない。で、しょうがなくて、他に何があるかなと思って、なんだっけ、お嫁において帰るんですよ。あれやったらみんな知ってて、みんな一緒に歌える。全然反応が違って。
テレビの影響
大きいね。
あと、僕も何かやってるんですけど、やっぱり坂本九とかね。
ああ、はい。
とかね、千正夫とかね、あの辺は受けますね。それから、おばあちゃんが多いじゃないですか。
うん、
女の人が多くて、ラブソング好きですね。
ああ、そう。
そう。泣いてるおばあちゃんもいるもん。
ああ。
だから、軽快なのもいいんだけど、やっぱり昔思い出してね、うん、古い歌と、押しかけの悪さなんかやるとね、もう泣いちゃうおばあちゃんいる。
あ、じゃあ今度やろうか、星川君は練習してみようかな。セイマーさんね、らしいよ。参考になる。
うん、わかりました。
サダムさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まあ、そういうの他にも彼はね、ライブとかもやってるんで、またどっかで、ね、機会があったらぜひ聞いてみてください。まあ、そういうわけで、この、コウタロウと、マジちゃん、また参加してくれると思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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 よろしくお願いします。
まるで。
孝太郎二人で、まるで孝太郎でございました。
ありがとうございました。
波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと音を立てて星も月も揺れる、こんなにもたくさん休みも。